広報坂戸2022年8月号ナンバー1245全20ページ録音図書判例。この録音図書の階層はレベル3まであります。写真は添えられた説明文のあるもののみ読みます。録音図書判例終わり。目次。新型コロナウイルスワクチン接種2ページから3ページ。里親制度4ページから5ページ。防災訓練6ページ。第21回坂戸市民チャリティーマラソン参加者募集7ページ。サカロンは今年で6回目の誕生日を迎えます。他8ページ。学校給食費の無償化と補助金申請がスタート。他9ページ。健やかな脳クラブ参加者、学習サポーター募集。他10ページ。インフォメーション。暮らしに役立つ情報。11ページから15ページ。坂戸ウォッチング。16ページから17ページ。8月の健康。ほか18ページ。9月市民相談。19ページ。役所。市役所職場紹介。第5回。ほか20ページ。目次終わり。お断り。新型コロナウイルスの影響で、紙面に掲載したイベント等は、中止、または内容が変更になる可能性があります。最新情報は、市ホームページをご覧ください。表紙の写真は、富谷で咲いているひまわりです。坂戸市役所、電話283-1331。新型コロナウイルスワクチン接種。感染力が強いオミクロン株 BA5 により新規感染者が急増中です。自身や大切な人を守るために、改めて基本的な感染対策を徹底しましょう。若い世代の方は3回目のワクチン接種を受けましょう。辛い後遺症に苦しまないためにも、ワクチン接種が重要です。問い合わせ、市民健康センター、電話284-1621。市民の新型コロナワクチン接種率、7月15日時点、1回目接種、全体の接種率は、81.8%。 65歳以上の接種率は 89.0%。 2回目接種全体の接種率は 81.5%。 65歳以上の接種率は 88.9%。 3回目接種全体の接種率は66.3%。 65歳以上の接種率は 84.9%。 なお、1回目、2回目接種は5歳以上、3回目接種は12歳以上が対象です。若い方も3回目接種をお願いします。現在、10代から40代など若い世代を中心に感染が広がっています。この年代の皆さんの3回目接種率は4割から5割にとどまっています。若い方であっても感染すると味覚や嗅覚の異常、息切れ、倦怠感といった後遺症が長引く可能性があります。3回目のワクチン接種は、皆さんの日常の健康を守るためではなく、家族、友人、高齢者など、 大切な人を守ることにもつながりますので、接種をお願いします。重症化した方の割合、新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、重症化した方の割合は年齢によって異なり、若者は低く、高齢者は高い傾向にあります。オミクロン株が流行した令和4年1月から2月に診断された方で、重症化した方の割合は59歳以下で 0.03%、60歳以上で 2.49%、死亡した方の割合は59歳以下で 0.01%、60歳以上で 1.99%。 出典、厚生労働省新型コロナウイルス感染症の今に関する11の知識。60歳以上の方の場合、陽性者40人のうち1人は重症化するということになります。またワクチンを3回接種された方の重症化死亡リスクは2回接種以下の方と比べて大きく低下します。重症化を防ぐためにも4回目接種を受けましょう。1回、2回目、3回目新型コロナワクチン個別接種。現在予約可能な医療機関があります。詳しくは市ホームページまたは接種券に同封されている案内をご確認ください。5歳から11歳の方の接種も引き続き実施していますので、夏休み中の接種をご検討ください。4回目の集団接種。新型コロナウイルスに感染した場合の重症化予防を目的として4回目接種者を対象に行っている集団接種にまだ空きがあります。9月以降の集団接種の予定はありません。この機会に接種しましょう。日程、接種時間の順に読みます。8月6日土曜、8月20日土曜、14時から17時、8月7日日曜、8月21日日曜、9時から12時、13時30分から16時30分、いずれも受付中です。場所、市民健康センター、石井 2327-3、対象、3回目接種から5ヶ月経過した60歳以上の方、3回目接種から5ヶ月経過した18歳以上60歳未満で基礎疾患をお持ちの方、及び重症化リスクが高いと医師が認める方、基礎疾患を有する方などの接種券発送は申請が必要です。広報坂戸6月号または市ホームページをご確認ください。予約方法、接種券付き予診票を準備してください。接種券は対象者へ随時発送しています。1、市予約システム。詳しくは市ホームページをご確認ください。2、坂戸市新型コロナワクチン接種コールセンター 0570-066-001 ナビダイヤル。受付時間9時から17時。聴覚障害の方向け。ファックス 284-3939。 国・県の大規模接種会場4回目接種。自衛隊東京大規模接種会場。3回目接種も受けられます。埼玉県ワクチン接種センター。お盆、夏休みにおける感染対策。この時期、 県を越える移動や人と会う機会が増えます。大切な人と会うために改めて感染対策を意識しましょう。3密を避けましょう。感染防止対策を徹底しましょう。手、指、消毒やマスク着用、大声を避ける、十分な換気等をしましょう。大人数の会食は控えましょう。大人数の会食や宴会は感染リスクが高まります。また、感染対策が行われているお店を利用しましょう。里親制度。里親制度は、健やかな育ちの場を必要とする子どものための制度です。問い合わせ、子ども支援課、川越児童相談所、電話 223-4152、 月曜から金曜、祝日、年末年始を除く、8時30分から18時15分。里親が足りません。様々な事情で自分の家庭で暮らせない子どもたちを、新たな家庭環境で心身ともに健やかに育てようとする制度が、里親制度です。大人からの愛情を受け、温かな家庭を経験することは、子どもたちの大きな力になります。子どもたちの年齢は、0歳から18歳と幅広く、また養育期間も長期間にわたるものから、親の入院時の数日間だけ、週末のみなど、子どもたちの置かれた状況によって異なります。もっとたくさんの里親が必要です。里親に少しでも興味を持った方は、一度児童相談所までご相談ください。様々な事情で自分の家庭で暮らせない子ども、県内1800人、登録里親数、坂戸市4世帯、県全体798世帯、令和3年度末現在。里親の種類。養育里親、さまざまな理由で自分の家庭で暮らすことができない子どもを養育する里親。専門里親、非虐待児など特に支援が必要な子どもを養育する里親。養子縁組里親、将来的に養子縁組し、法的に親子関係を結ぶことを前提として養育する里親。親族里親、特別な理由で家庭養育が困難な親族の子供を養育する里親、扶養義務者。里親登録までの流れ。1、児童相談所へ相談し、里親登録。2、基礎研修、講義、施設見学、2日間と、登録前研修、講義、養育実習、4日間の受講。3、児童相談所による家庭訪問調査、県の児童福祉審議会での審議。4、登録完了。里親入門講座。日時、11月5日土曜、14時から16時。場所、川越児童相談所、川越市宮本町 33-1。 内容、里親制度説明、里親体験談、予定。定員30名、先着順。費用無料。申し込み10月3日月曜から 川越児童相談所へ電話。オンラインでも受講できます。詳しくは県ホームページをご確認ください。里親 Q&A 質問1。実子がいても里親になれる？答え、なれますが、実子と十分話し合い、新たな家族の一員として里子を受け入れ、早く新しい生活に馴染めるような工夫や配慮が必要です。質問2。養子縁組とは違うの？答え、里親と里子に法的な親子関係はなく、親権者は実親です。養子縁組は法的な親子関係を成立させる制度で、養親が親権者となります。質問3。里親に年齢制限はあるの？答え、制限はありませんが、精神、身体、経済的に安定していて、子供を養育できるかを判断します。質問4。里親はどのくらい収入が必要？答え、基準はありません。日々の生活を安定して維持できることが要件です。質問5。どんな子供たちをどのくらいの期間預かるの？答え、親の死亡、入院、虐待など様々な理由で親元を離れて暮らす乳幼児から原則18歳未満、必要に応じて20歳までの子供です。期間は数日から数ヶ月の短期から18歳までの長期まで、子供の事情により様々です。質問6。里親に必要な資格は？答え、里親に資格は必要ありませんが、次の要件に該当している必要があります。1、経済的に困窮していない。2、本人及びその同居人が児童福祉法第34条の20に定められている。結核事由に該当しない。3、県が行う所定の研修を修了する。結核事由とは、要求されている資格を書くこと。インタビュー。里親体験談。里子との出会い。法的に親子になれなくとも、いつでも帰れる実家でいたい。里親 K さん40歳代。前に進もうと思い、里親に登録。私たち夫婦は、養育里親として4年目を迎えます。私と妻には子供がおらず、妻が市の広報を見て、里親入門講座に試しに行ってみようかと言ったことが始まりでした。入門講座を受講した後、前に進んでみようと思い、里親登録に向け研修を受け、平成30年11月に里親登録となりました。交流を重ね、1ヶ月間の外泊へ。令和元年6月に、A ちゃんの受託の話をいただき、施設で何度も交流を重ね、受託に向け順調に進み、我が家へ1ヶ月間の外泊をすることになりました。外泊当日は、施設の先生や共に暮らした皆にお別れをし、我が家に帰ると、施設の先生やみんなに会いたい、施設に帰りたい、と寂しさを打ち明けたので、私たち夫婦は必死に励ましました。正式に我が家へ受託決定。1ヶ月間の外泊が終わり、正式に A ちゃんを我が家で受託することになりました。我が家に来る前の A ちゃんは児童相談所に保護されて、たった一人で3歳半まで生きてきました。 自らの境遇をものともせず、懸命に生きていて、本当にすごい子だと思います。現在は、のびのびと元気な優しい子に育っています。里親とは、里親とは、里子の人生を良い方に導くこと、ご縁があり、迎えた里子に関する全責任を実質的な親として持つこと、その覚悟を持ち続けることです。法的に親子になれなくとも、私たち自身が里子のいつでも帰れる実家でいようと思います。